私たちの生きているこの世界の歴史には、繰り返し様々な災害が起こります。そして、災害が起こり、世の中の様子が変わっていくときに、私たちの心に浮かぶのは、この世のありさま過ぎ去っていくという、いわゆる無常観であります。この無常観を描いた日本文学の古典としてよく知られているのは、鎌倉時代の初めに、鴨野長明という人が書いた、方丈記という随筆です。鴨野長明は、京都にある下鴨神社の神職の家に生まれましたが、人生の様々な苦難を経験した後に出家して、小さな庵を住みかとして暮らしました。その庵は、一畳四方、つまり、約3メートル四方ほどの広さであったところから、方丈と呼ばれました。そして、そこで書かれた随筆が、方丈記と名付けられたのです。方丈記は、次のような書き出しでよく知られています。行く川の流れは絶えずして、しかも、元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなし、世の中にある人と住みかと、また格のごとし。これを現代の言葉で言い換えますと、流れる川の流れは絶え間ないが、しかしその水は、元の水ではない。よどみの水面に浮かぶ泡は消えては生じ、そのままの姿で長くとどまっているという試しはない。世の中の人住まいもこれと同じなのだということになるでしょう。この鴨野長明の時代の京の都では、大規模な火災や竜巻や飢饉や大地震などのさまざまな災害が起こりました。しかも平家が戦いに敗れて滅び、源氏によって鎌倉に幕府が開かれるという大きな変革の時代でした。鴨野長明がこの世の無常ということを強く感じたのはもっともなことだと思います。そして21世紀に生きる私たちも、世の中が大きく変わってきていることを感じています。そして人間というものの弱さや脆さを改めて覚えさせられています。ですから今こそ改めて、人間とは何かということを聖書に基づいて考えてみたいのであります。これまでもお話してまいりましたように、新約聖書の時代のコリントの教会には、死者の復活ということを否定する信徒たちがいました。その人たちは、自分たちは神の聖霊を受けたことによって、すでにこの世を超えた新しい世界に移されていると思っていました。そして自分たちは、この世から超越しており、霊的に満たされ、飛んでいるのだと思い込んでいました。で、それだけじゃなく、自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などなくてよいという主張になりました。そしてさらには、キリストが実際に復活したということを否定する結果にもなってしまっていたのです。で、そのような間違った自信が、死者の復活を否定する理由であったことは確かです。そしてそれとともに、死者の復活というのは、人間の経験をすると、ありえないことだという理由もあったに違いありません。そこでパウロは、今日の聖書の前の35節のところで、しかし死者はどんなふうに復活するのか、 どんな体で食うのかと聞く者がいるかもしれませんと記して、復活を否定する信徒たちの問いを先取りしています。そしてそれに対して36節から41節で、種と植物の体の例えや生き物の肉体や天体の輝きの例えを用いて体というものの多様性を説明します。そして42節と43節で、朽ちるもの、卑しいもの、弱いものとしてこの地上にまかれた体が、朽ちないもの、輝かしいもの、力強いものとして復活するということを言います。さらに44節では、つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけですと結論をします。で、本日の聖書の箇所はこの自然の命の体と霊の体について、旧約聖書に基づいてさらに詳しく説明をしているところです。まず最初の45節には、最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのですと記されています。最初の人アダムは命のある生き物となったというのは、旧約聖書の創世記の2章7節からの引用です。で、そのように申し上げますと意外に思う方がおられるかもしれません。私たちがこの礼拝で用いています日本語の新旧約聖書の創世記2章7節を見ていますと、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったと記されています。この創世記2章7節の終わりの部分をパウロは今日の聖書の箇所で引用しているのです。引用にしては随分言葉が違うではないかと思う方もおられることでしょう。で、その理由の一つは、パウロがギリシャ語訳の旧約聖書から引用していることです。新約聖書の時代には紀元前の3世紀にヘブライ語からギリシャ語に翻訳された七十人訳聖書と呼ばれる旧約聖書が広く読まれていました。それともう一つの理由は、パウロが言葉を加えて引用していることです。最初の人アダムは命のある生き物となったという文の最初のという言葉とアダムという言葉はギリシャ語版の旧約聖書にはありませんので、パウロが引用するときに付け加えた言葉であろうと思われます。で、このように細かいことをお話しますのは、この箇所に込められたパウロの意図を理解していただきたいからであります。すなわちこの箇所でパウロは人類の先祖である最初の人アダムと人類の救い主で最後のアダムであるキリストを対照的に示して、いかに人類の救いにとってキリストの復活が大切なことであるかを伝えようとしているのです。つまり人類の先祖であるアダムは土の塵で作られて命のあるものとなったのですが、最後のアダムであるキリストは永遠の命の体をもって復活して命を与える霊となったということです。で、キリストが最後のアダムと呼ばれていますのは、人類を救うために最終的に使わされた誠の人であったからでしょう。命を与える霊となったということはとても重要な意味を持っています。すなわち人類の先祖のアダムは自分自身が命のあるものとなったに過ぎないのですが、 人類の救い主であるキリストは、自分が命を持っているだけでなく、他の人々に命を与えるものになったということです。アダムは神様に逆らったために、命の源である神様との正しい交わりを失って、自分が死ぬものとなったばかりではなく、子孫である人類全体をも死ぬべき存在にしてしまいました。ところがキリストは人類の罪のために十字架の上で死んだ後、命を与える霊の体に復活をしました。すなわち、復活したキリストの体は霊の体であり、しかも他の人々に命を与えることのできるものであったということです。で、このアダムとキリストの対比を、パウロは続く46節以下で、繰り返しコリント教会の信徒たちに教えています。46節と47節には、最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです、とあります。これは、人類の先祖であるアダムは、自然の命の体を持っており、土でできており、地に属するものである、ということです。それに対して人類の救い主であるキリストは、霊の体を持っており、天に属するものであるということです。人類の先祖のアダムは、命の源である神様に背いたために、神様との正しい交わりを失って、塵に過ぎないお前は塵に帰るという厳しい裁きを宣告されました。塵に過ぎないお前は塵に帰るという裁きの言葉は、創世記の3章19節のところに記されています。つまり、自然の命の体しか持たない人間は、自然の命が死んで終われば、塵に帰るしかない儚い存在であるということです。ところが、人類の救い主であるキリストは、十字架の上で死んだにもかかわらず、塵に帰ることなく、霊の体に復活して、永遠に生きるものとなったのでした。で、パウロは、このアダムとキリストの対比をさらに推し進めて、アダムの子孫として、塵に帰る者たちと、キリストに結ばれて、キリストと同じように霊の体に復活する者たちと対比しています。すなわち、48節と49節のところには、土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです、とあります。ここでパウロは、土からできた者たち、天に属する者たちというように、者たちという複数の言葉を使っています。つまり、全人類は土からできたアダムに等しい土からできた者たちであって、死んで土に帰るしかない者たちだということです。ところが、天に属するキリストと、信仰によって結ばれたならば、この土に帰るしかない者たちが、天に属する者たちになって、復活の霊の体をいただけるということです。そして私たち人類は、土からできたアダムと同じような似姿になったように、天に属するキリストと信仰によって結ばれることによって、将来キリストと同じような似姿にもなることができるだろうということです。 それはキリストと同じような霊の体を持って復活するであろうということなのです。考えてみますと、全人類がアダムと同じような土に帰るしかない者たちになったのは、人類の歴史の始めという過去のことです。ところがキリストと信仰によって結ばれた者たちがキリストと同じような霊の体を持って復活するのは、世界の歴史の終わりという将来のことであります。で、これは日本語の聖書ははっきりと表れてはいませんが、原点のギリシャ語の聖書では、動詞が過去を表す形と未来を表す形に使い分けられています。つまり、土からできたその人の似姿となったように、天に属するその人の似姿にもなるでしょうと翻訳をしますと、その過去と未来の意味の違いがはっきりするかもしれません。で、このようにパウロはアダムとキリストを対比して、土からできたアダムと同じようになった人類がキリストと結ばれるならば、将来キリストと同じような霊の体を持って復活するということを強調しているんです。で、これはきっとコリント教会の復活を否定する信徒たちにぜひ伝えたいことであったからに違いがありません。で、先ほどもお話ししましたように、コリント教会の復活を否定する信徒たちは、自分たちは神の聖霊を受けたことによってすでにこの世を超えた新しい世界に移されていると思っていました。そして自分たちはもうこの世から超越していて、霊的に満たされ富んでいるのだと思い込んでいました。で、それだけでなく、自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などなくてよいという主張を持っていました。で、それに対してパウロは、もし体の復活ということがなければ、あなたたちは死んで土に帰るしかない者たちなのですよということをここで警告しようとしているんです。言い換えますと、あなたたちがすでにこの世から超越しているなということはありません。今はまだあなたたちは死んで土に帰るしかないような者たちです。ですから、キリストの復活を信じて、終わりの日にキリストと同じように霊の体に復活するということを信じようではありませんかと信徒たちに訴えているのであります。で、今日は説教の始めに日本の古典を紹介して、人の世のありさまが移り変わる無常ということをお話し出しました。聖書の話をするのに日本の古典がなぜ出てくるんだろうかと疑問を持たれた方がおられるかもしれません。しかし聖書の教えの根底にもいわゆる無常観はあります。先ほど引用しました創世記の3章19節の、塵に過ぎないお前は塵に帰るという御言葉はその一つです。また使徒ペトロは旧約聖書のイザヤ書を引用して、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ、草は枯れ花は散ると記しました。第一ペトロの1章24節に記されています。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ、草は枯れ花は散る。しかし聖書の教えはそこでは終わりません。ペトロの引用するイザヤ書の言葉は、しかし主の言葉は 永遠に変わることがないと続いていくのです。これは第一ペトロの1章25節のところに記されています。私たちは人間は土の塵に過ぎない、野の草に過ぎないということを改めて思わされます。しかしキリストの十字架と復活を告げる言葉は永遠に変わることがありません。そしてキリストの十字架と復活を受け入れて信じる人に死を超えて復活があるということを約束をしているのです。今日私たち人間は原子力によってエネルギーを得て、また遺伝子の操作によって生命を操作することができ、情報技術によってさまざまなことを知ることができるようになって、あたかも神のような存在になったと思い込んでいる人々がいるかもしれません。しかし人間は実際にはそうではありません。私たち人間は土に還るしかないものであり、草のように儚い存在に過ぎないのであります。そのような儚い存在であるということを改めて心に刻みたいと思います。そして人間や人の世の無常ということを謙虚に受け入れて、その人間に永遠の命の体を約束してくださるキリストの福音を信じて生きていきたいと思うのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは自分が元気な時は自分が土に還るものであり、草のようなものであるということを忘れていますが、さまざまな病気やまた苦しいことに出会った時に自分が儚い存在であるということを改めて思い知らされます。そして聖書はそのような儚い存在に過ぎない人間がイエス・キリストの十字架と復活を信じるときに、キリストと結ばれて復活の命、また復活の体が与えられるということを教えています。神様、これは人間の常識ではとても信じることのできないようなことですが、人間の常識を超える神様ご自身のこの世界の歴史の中でなさった技として、また人間の常識を超えて聖霊なる神様が私たちに示してくださる真理として、この復活の命、復活の体ということを信じてこの地上の人生を天国を目指して歩み抜いていくことができますように、どうぞ力を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。